コロナ禍のもとニューノーマルと言われる生活を続けています。コロナ以前にはもう完全には戻らないと言われています。まさにニューノーマル、新しい普通が作られようとしています。その新しい普通というものは今のところ我々にとって煩わしいとしか言いようがありません。目元のメイクだけになって楽だわとか、ちょっとマスクの下でひげを生やしてみましたとか、そういう教会の仲間のユーモアにほっと一息つく思いですが、まあ、しかし心も体もニューノーマルに追いつかないというのが正直な思いです。けれどもこの新しい生活様式も悪いことばかりではありませんでした。礼拝の音声配信を始めたおかげで何十年ぶりに家族と共に自宅で礼拝を捧げることができましたという声が届いています。消息を尋ね合う教会員の交わりも深まった面があります。手紙や電話だけでなくインターネットを駆使したやり取りによって疎遠になっていた方と改めてつながりが与えられました。また新しい人とのつながりも生まれました。この点に関しては逆戻りしない、まさにニューノーマルとして定着してくれたら嬉しいことであります。そんな思いがけない喜ばしい交わりの一つとして、半年の間じっくりと一つの聖書箇所を読み続けるオンラインでの説教塾セミナーというものがありました。月に2回 3時間ずつ日本各地の牧師たち信徒たちと共に学んだ半年間のセミナーでした。この長い期間を通してたった1回の説教の準備をしてきました。その一つの聖書箇所をじっくり学ぶにつれて、あ、これは今を生きる我々すべてのものが聞くべき時期にかなった福音の言葉が与えられたという思いに私はなりました。そこには新しい時の始まりを告げる言葉と、その時が来ることによって始まるニューノーマルな生活について語られているからです。今日はそこでいつもの第二コリント書から離れまして、この新しい時の始まりを告げるセミナーで半年聞き続けた御言葉を説教しようと出席者に読んでいただきました。それはこういう言葉で始まります。さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。第二コリントの著書と同じパウロという人が書いている言葉ですけれども、この人は私たちに今までとは違う時が始まったのだと告げます。今までのやり方が通用しなくなる新しい時が来た、目を覚ましなさい、語りかけています。夜の技を捨てて日中の歩みを始めなさい。ローマの信徒への手紙というのは、私たちは行いによらずただ信仰によってのみ神様から正しいものと認められる、いわゆる信仰義人を教える大切な手紙であります。しかし思いがけずこの信仰義人を教える手紙は私たちの生き方についてもよく語る手紙であります。特にパウロは今日の箇所から少し遡った第12章から信仰に生きる人間の具体的な形を取る生活というものを、ロマ書の内容的な結びとなる第15章に至るまで、ずっと語り続けていきます。けれどもこういう箇所を読むときに徹底して知っていただきたいことがあります。聖書が倫理道徳を語る箇所を読んだとき、もしも自分がただその言葉によって突き放されてしまったと感じたならば、それは読み方を間違えたのです。聖書の諸々の勧めというものは私たちに最後の責任を押し付けるようなものではありません。第12章一節を読んだだけで そこからどんどん語られていく勧めが聞くものを突き放す戒めではないことがわかります。この私たちに勧められる具体的な生き方を、実にパウロという人は神の憐れみによってあなた方に勧めますと語り始めるんです。ただああしろこうしろというのではありません。パウロは私たちが自分で正しいと確信していることであっても実行することができないという人間の弱さを知っています。自分を含めた人間のどうしようもない惨めさを知っています。そのパウロが私たちの作っていくべき正しい歩みがあると語るとき、それは自分の弱さのゆえに分かっているけどできないことに私たちが一人で向き合う必要はもうないと告げているのです。憐れみがある神の憐れみが今私たちに寄り添っている。その憐れみがなすべきことをなさせ、すべきでないことを止めてくださる。だからもう一度やり直していいんだ、立ち直っていいんだ、さあもう一度一緒に立とう、そう進めるのです。だから言葉そのものの意味において、キリスト者の生活というものは神様の憐れみが作る奇跡の生活であります。キリストを死者の中から復活させた神様の憐れみの力が私たちの死ぬべき体を用いて作る生活であります。この奇跡的生活が、驚くことに今や私たちみんなの当たり前となっているとパウロは今日の箇所で語っているのです。なぜならばパウロは新しく始まる時を生きる私たちの新しい歩みを眠りから覚めるべき日中の歩みと例えているからです。太陽はすべてのものの上に昇って輝くものです。善人の上にも悪人の上にも昇るものです。皆がその恩恵に預かれます。つまり奇跡としか言いようのない人間としての本当に正しい生き方が、今や善人にも悪人にも誰にでもできるのです。そういう時代が始まっているというのです。なんだかとても壮大なことを語っているようですけれども、この新しい生き方を始めるために必要なことは少しも大げさなことではありません。11節以下のパウロの言葉の展開を追っていけば、これが私たちの当たり前となるために必要なことはたった一つのことだけのように見えます。それは今の時を知ることであります。夜の生き方がふさわしい時は終わったんだ、新しい時が来たんだ。このことを私たちが知るとき、当たり前のように新しい生き方が始まるとパウロは確信しているようです。ここで進められている新しい歩みとは具体的に何でしょう。第12章からずっと語られている本当に具体的な生き方のことです。それを要約するならば、例えば今日の直前の8節10節に語られる隣人を自分のように愛する愛に生きることです。ただ時を知ることだけでこの新しい生き方が生み出されます。だからこのパウロの勧める隣人愛は特別な人だけができる生き方ではありません。朝は誰にとっても朝であり、昼は誰にとっても昼なのです。その時の始まりに気づきさえすれば、当たり前のように新しい歩みが生まれるのです。私の姪の一人がまだ3歳か4歳の頃だったでしょうか、 誕生日プレゼントに大好きなキャラクターのついているパジャマをもらいました。その誕生日の夜は喜んでそれを着て眠りについたんですけれども、次の日朝起きても、絶対脱ぎたくないっていうんですね。その日は教会に行く予定になっていたんですけれども、絶対脱ぎたくない、パジャマを着たまま教会に行ったんですよ。パジャマを着たまま買い物に行ったんですよ。それは子供だから許されることですね。どこに行っても笑いの種は尽きなかった、微笑ましいことでありますけれども、けれども私たち大人が同じようなことをすることはできません。私たちは朝が来たならば夜の衣装を脱ぎ捨てて日中にふさわしい歩みを当然始めるのであります。誰に言われるものでもなくて当たり前のようにそれを始めるのであります。しかしまた12節でこうも言われています。今は確かに目覚めるべき時ではありますが、正確には夜は更け、日は近づいたと言われる夜明け前である。新しい時が来たことを知れば、誰もが日中にふさわしい歩みを始めることは当たり前のことです。それなのに誰も彼もがまだ目覚めていないのだとするならば、それは見た目にはまだ空が暗いような世の中だからです。パウロの言葉によれば、眠りから目覚める時は来ているのだけれども、夜は更けているとも言える。夜はますます深まっているとさえ言えるのです。外は真っ暗闇で、むしろ今までで一番暗くて、太陽の輝く兆しは少しもないのです。けれどもかつてシュエスというお方はおっしゃいました。あなたたちは夕方には夕焼けだから晴れだと言い、朝には朝焼けで雲が低いから今日は嵐だと言う。このように空模様を見分けることは知っているのに、時代の印は見ることができないのか。時の印を見分けるものは、今この瞬間の空の状況がどんなものであったとしても、そこから素人には見つけることができない決定的な時の始まりを見分け、新しい生き方を始めることができるのです。例えば釣り人は、まだ人々が寝ている間にすっかりと準備を整えて出かけていくものではないでしょうか。皆が寝巻きを着て寝床にで休んでいる間にすっかりと身なりを整えて出かけていくのです。日が昇ってからではもう遅いからです。パウロが、あなた方は今がどんな時であるか知っていますと私たちに語りかける時、パウロは私たち教会を新しい時の始まりを知るこの釣り人のように見ているのです。あなたたちは知っているはずではないか、あなたたちは新しい時を知るものではないか、今が喜んで飛び起きて愛の生活をするためにいそいそと身なりを整え始めるちょうどいい時間であることを知っているはずではないか。誰も彼もがその時の始まりに気づいているわけではないけれども、あなた方は知っているはずではないか。地にある教会は、誰も彼もが眠りこける暗闇の中にある時にも熟練の釣り人のように早くも目覚めるのです。まだ暗いけれども、眠りから覚めるべき時が来たことにいち早く気づいた者として目覚め、一番鳥のように胸を張って大きく息を吸い、新しい時の始まりをシャキッとした声で告げます。さあ救いの時が来た、まもなく神がやって来られ総決算を始められる、この世界の凸凹を正す神の救いの日がやってくる、 もうその足音が聞こえている。だから闇の行いを脱ぎ捨てよう。いろいろな気晴らし、憂さ晴らしによってもう自分をごまかすだけの日々は送らなくていいんだ。恐れずに愛に生きることができるんだ。収穫は大きい。神がすべてのもののすべてになってくださる日がもうすぐこの世界の唯一の現実になるのだから、損をしてしまうとかバカを見てしまうとかもう気にせずに、隣人を自分のように愛してよいのだ。私たちが損得計算をしなくとも神様が絶対に悪いようにはされない。だから損得抜きの愛に生きてよい。それが今の時に一番ふさわしい生き方だとパウロは宣言するのです。教会はこの世の闇がどんなに深く見える時にも、この時の知識にふさわしい新しい生き方に幾度も導かれてきました。かつてドイツにボンフェッファーという牧師がいました。ナチスに抵抗しヒトラー政権を転覆させようとした罪に問われ銃殺されてしまいました。亡命の機会はいくらでもあったのです。しかし殺人者がトラックのハンドルを握っているのは見てとどまることはできない、傍観することはできない、それを無理やりにでも止めずにはおれないとクーデターの計画に加わりました。しかし実行前にこの計画が暴かれ処刑されることになりました。牧師がクーデターの計画に加わったということにキリスト教会の中でも賛否両論があります。しかしそれがユダヤ人をはじめとする迫害された者たちを自分自身のように愛する愛の連帯であったことは疑うことができません。傍観していても逃げ出していても生粋のドイツ人である彼の身に危険が及ぶことはなかったからです。しかし彼はドイツ人としてドイツの罪の責任を負い、ユダヤ人の隣人となりました。そのボンヘッファー牧師の強制収容所での最後の朝、彼は次の聖書箇所を読んでいました。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますよ。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えてくださったのである。そして処刑場にいよいよ引かれていく最後、囚人仲間にこう告げたといいます。これが最後です。私にとっては命の始まりです。キリストのゆえに私たちが損得計算をしなくてもよいのです。今や神様が隣人を愛することによって生じる凸凹に責任を持ってくださることが、暗闇に輝く光なるキリストにあって確かな約束となっているからです。だから損得抜きの隣人愛に生きてよい。死を超えて主なる神様にお委ねして最後まで。その言葉を聞いた一人のキリスト者の歩みでありました。もちろん私たちは神様こそが全てのもののすべてとなる、その総決算の日が何年何月何日に来るというようなことは一切知りません。しかし私たち教会はただ一つのことを知っております。それはイエス・キリスト、このお方が私たちのために来てくださったということです。このお方が太陽のようにこの地に来られ、善人にも悪人にも神の憐れみを注いでくださったということです。私たちのと一つとなり、 私たちの完全な兄弟となってくださったということです。十字架に至るまで、黄泉に至るまで、最後まで。そして神はこの私たちと一つとなってくださったお方を死人の中から引き上げてくださったということです。そのすべては私たちのためでありました。キリストは私たちのために、私たちの味方として、私たちのための小さく小さくへり下った太陽として来られ、今も世の終わりまで私たちと共にいてくださる。新しい時は本当にもうすでに始まっているのです。14節で主イエスキリストを身にまといなさいと、パウロが言うことを許されるほどに私たちに近く、私たちと一つになってくださるイエス様の近さは、これは遠い将来の約束ではなく、今私たちの生きるこの時の現実であります。それはまだ隠されている現実です。教会だけが知っている現実です。しかしだから私たち教会はこの方の共におられる時にかなった愛の歩みをもうここで始めることができるのです。古い時は去りました。どんなに暗闇が深くとも、それはキリスト以前の闇とは全く異なるものです。終わりの見えない暗闇ではありません。クリスマスと週末の神の憐れみの時によって区切られている今は時の間であります。この時の間を私たちは今、主の良き力に囲まれて、主イエスキリストを身にまとって、主のお与えになる隣人と共に歩んでいくのであります。そこに奇跡の生活が作られます。気晴らし、憂さ晴らしを捨てて、隣人を自分自身のように愛する、損得を忘れた愚直な愛の歩みが始まります。それがどんなに割に合わないような歩みに見えたとしても、これこそが本当のニューノーマルな生き方であります。私たち教会はこの新しい時の始まりを主の憐れみによって今ここで一番鳥のように告げるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちは弱く貧しく、自分の力ではこの新しい時の始まりにふさわしい新しい歩みを作ることができませんけれども、この新しい時とは、あなたが私たちと共にいてくださり、私たちの味方であるという新しい時であります。そのあなたご自身が私たちの歩みを作ってくださいます。そのことに信頼して、大胆に愛に生きることができる一人一人としてくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。